ハードロック演習。9月19日。今日の議会への声明で、首相は、NATO の決定に従い、英国が欧州の兵力増強の支援を決定したこと、及び最初の英国軍部隊が英国を出発したことを発表しました。さらに、首相は、平和的解決策を全力で探ってきたが、ソ連が軍備増強を続けており、他に手段がなかったと述べました。政府は欧州の兵力増強のための施設提供の準備をするとともに、兵力増強を円滑に進めるために緊急事態法を提案しました。夕方の放送で、首相は国民に対して冷静に対応し、ポイントオブノーリターンから撤退するようにソ連を説得する努力を続ける政府を支持するよう求めました。世論調査によれば、引き続き政府の断固たる姿勢を圧倒的多数が支持しています。産業界では、危機が長引いた場合の産業界の対処能力に対する懸念が広がっています。先月の在庫調整と休暇シーズンによる生産の減少の結果、必需品の輸入が途絶えたことへの対処がうまくいっていません。テロ事件の増加への懸念も高まっています。多くのテロ事件が、採石場から爆発物と起爆装置が盗まれて以降に起きています。高級官僚宛ての手紙爆弾も見つかっています。昨夜、多くの警察や消防の本部と署が破壊活動分子のリーフレットのターゲットになりました。9月20日、欧州の兵力増強という政府の決定を支持・反対する集会が前衛でありました。一部の集会ではデモも行われましたが、特に混乱は起きませんでした。一部のグループは、ソ連が提案する国連安全保障理事会討議に参加することと、討議の前に兵力増強を中止することを、NATO に求めました。海外で休暇を過ごした英国人たちは、政府の指示のために、英国への帰国が大幅に遅れています。帰国を待つ家族たちが、いつ帰国できるか情報を探し求めています。買いだめにより、一部地域で、缶詰や砂糖など保存食の不足が生じています。大規模食品販売チェーンの広報担当者によれば、このような買いだめは必要ないとのことです。また、燃料不足のために、一部地域での商品補充に問題が出ているものの、前衛では在庫不足は起きておらず、冷静に、分別ある買い物をしてほしいとのことです。昨日の議会での声明に従い、軍の移動が始まり、午後には予備役招集命令が出されました。前衛から予備役欧州が順調に進んでいるとの報告がなされています。9月21日、前衛で集会が開かれています。英国政府は、警察、消防、救急、地方自治体、電力、ガス、水道、中央政府各部局に対して、緊急時計画の実行開始を指示しました。地方自治体には、平時業務の中止、学校等の閉鎖、民間防衛目的での建物と物資の接収などの権限が付与されました。放射線検出器は内務省の店舗で入手できます。警察本部長に対して、攻撃警報システムがすぐに使えるように整備することと、非常時特別巡査の募集を行うよう指示が出ました。9月22日、議会からの圧力で、プロテクト&サバイブが明日の新聞に4ページにわたって掲載されることになりました。来週からはラジオやテレビでも、プロテクト&サバイブが放送されます。内務省は、これらの措置が核攻撃の可能性が高まっている。あるいは差し迫っていることを意味するものではないと強調しました。軍人の家族の各港、各空港への帰国は順調に進んでいます。しかし、今後は一部の家族には援助が必要となると想定されています。大都市では市民の集会が開かれ、国際情勢への市民の不安が表明されています。また、軍の施設への散発的な破壊工作が起きています。ソ連が近海に機雷を敷設しているとの未確認情報があります。首相は、英国による欧州の兵力増強が順調に進んでいることを称賛しました。9月23日。国内情勢では、昨日に続き、市民集会がニュースを賑わわせています。市民が NATO とワルシャワ条約機構の対決が不可避であると認識するにつれ、市民の不安が高まっています。休暇を英国西部で過ごす動きが広まっています。一部の政府関係者や地方自治体職員が国際情勢がさらに悪化した場合に使用する秘密の戦時施設へ移動し、いつでも使えるように整備を始めていると報道されています。 9月24日。英国沖合石油開発協会は、すべての探査リグ、クレーン船、その他の移動可能な沖合施設を、北海から引き上げると発表しました。これは先週の嫌がらせの直接の影響であり、北海での石油探査は事実上終了したことになります。ソ連の破壊工作員と疑われる潜水工作員の上陸が多数報告されています。停泊するソ連艦艇により、英国東海岸の港湾利用者に影響が出ています。これは明らかに、欧州への動員を妨害しようという意図的行動です。9月25日。一日中、様々な破壊工作が報道されています。これらは計画的かつプロの犯行であり、ソ連で訓練を受けた破壊工作員によるものだと思われます。自動車連盟によれば、ロンドンを出て西に向かう交通量が増加しています。国営テレビ及びラジオは昨夜、家を離れることのデメリットを強調しました。9月26日、英国沿岸で機雷が見つかったとの報告が続いています。これらの報告によれば、機雷は NATO 諸国が敷設するタイプのものではありません。英国の一部の地域でガソリン不足が起きています。また、今日はいくつかの都市で食料不足が起きています。地方では燃料不足のために在庫の補充に問題が生じています。今朝早く、陸軍の将軍の一人が自分の車に乗ろうとした時に爆弾が爆発し、運転手は重傷を負いました。将軍は切り傷と打撲だけで難を逃れました。多くの新聞が空襲対策の入門記事を掲載しました。9月27日。今朝6時、ソ連は英国への空襲を開始しました。被害状況は公表されていませんが、政府は被害を受けたのは軍施設だけだとの声明を出しています。民間人に犠牲者が出たと報告されていますが、民間人は意図的攻撃の対象とはなっていないとのことです。全力で工作員の特定が進められています。警察や消防の施設が破壊工作の対象となっており、さらにソ連の空襲により、状況は悪化しています。多くの市民が都市部から退避しています。首相は公式議会及びラジオとテレビで、英国と同盟国はソ連との間で戦争状態に入ったと発表しました。9月28日。過去24時間、英国への空襲が続いています。昨日、ソ連軍は英国空軍基地を攻撃しました。攻撃は30分間続きました。今朝、ソ連軍機は再度攻撃を行いました。短時間のうちに、ソ連軍は英国空軍基地及び海軍軍港など50近い目標を攻撃しました。被害状況は判明していませんが、ロサイス海軍基地が攻撃を受け、クロマーティーリエは空中から機雷を投下されました。前衛で多くの事故が起きており、破壊工作が続いていることが示されています。朝早くに南部の主要港湾が攻撃を受けました。小規模ながらピンポイントの一連の爆発で港湾機能に甚大な損害が出ています。今朝の英国政府の平和の動きを支持する集会でソ連の目標への強い反対がありましたが、核戦争をエスカレートすることへの恐れから NATO へ平和の模索を強化する声がありました。都市部から退避する交通が渋滞を引き越しています。大量の車両が道路に溢れているのに加え、燃料切れの自動車が事態を悪化させています。9月29日、英国は引き続きソ連の爆撃を受けています。昨日午後には、複数の空軍基地とビルトンの陸軍司令部が爆撃を受けました。さらに深夜前に、ポーツマス軍港が激しい空爆を受け、その地域の海軍施設が被害を受けました。同じ頃、キャンベイアイランドと、エーボンマス港と、フェリクストー港と、ハーリッチ港が攻撃を受けました。この24時間で、3回目の攻撃が夜明けにありました。空軍基地や海軍軍港が爆撃を受け、ロンドン空港地域にも攻撃がありました。過去24時間に25件ほどの破壊工作がありましたが、そのすべてが成功したわけではありません。地方へと移動する人の流れは止まっていません。通常兵器による空襲がさらに続いています。